さあ毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズの時間となっております。
はい、
さあもうボルターズもですね、うん、今年のシーズンもいよいよ最終盤となっておりまして、
はいはい、
もう残す試合は今週末明日明後日の試合だけという状態になっております。なんだかね寂しい時期に入ってきております。さあそんなボルターズ先週までは24勝32敗で西地区の5位という状態で、先週はアウェーで香川ファイブアローズとの試合だったんですよね。
はいはいはい、
香川は西地区の4位のチームで、うん、まあ、プレーオフ進出圏内ギリギリにいるチームで、ボルターズとしてはまだプレーオフの可能性は残しているような状態での対戦でした、
はいはい。
で、嬉しいニュースとしては、うん、デイビッド・ドブラス選手そして佐々木隆成選手が怪我から復帰してのこう試合ということだったんですけれども、まず土曜日17日に行われた試合なんですが、
はい、
いい試合だったんですよね。
ほうほうほう、
こう見てる方も面白く接戦でして、うん、前半41対42、まあ、1点差で折り返して、
はい、
で第3クォーター13点差一時つけられたんですが、うん、そこから追いついて同点にして第4クォーターを迎えます。
こ
う第3クォーター結構波があったんですね。ただこう終盤までねずっと接戦になったんですが、うん、最終盤で香川に3ポイント連続でいいところで決められてしまって敗戦、80対84、惜しい4点差での敗戦となってしまいました。
はい、
まあ、これでこう1日目負けてしまったことでですね、ボルターズにとってはプレーオフ進出の可能性というのはこれでなくなってしまったというような状態になったんですね。まあそういう中で2日目の試合どんな感じで選手たちはね、
まあ、モチベーションも難しいとこ ね
あるんじゃないかなと思いながらちょっと見る方としてもドキドキしながら見ていたんですが、
う
ん、ただ日曜日もねいい試合だったんですよ。こう気持ちをね前面に出すような試合で、前半からこう土曜日と同じような展開で前半41対41同点だったんです。
うん、
そして後半粘り強いディフェンスから相手のボールを奪って得点につなげていってリードを奪います。で復帰したドブラス選手それからデイビス選手の得点などで突き放して見事95対84で勝利をいたしました。25勝33敗西地区5位で残り2試合というような状態となっております。でいよいよ今週末はホームで最終戦と、
はい、もう最終戦ということで、
そうなんです。明日土曜日が午後5時そして日曜日が午後2時から熊本県立総合体育館で西地区7位のバンビシャス奈良との対戦ということになっています。
まあ、ここはもう勝って気持ちよく、
いやもう本当そうです ねでなんかこう先々週の福岡戦も2連勝してすごいいい感じでしたし、この香川戦、まあ、1日目は負けてしまって1勝1敗にはなったんですが、うん、こうすごいなんかチームの雰囲気がいいなっていうのを感じられるような試合だったんですよね。その状態でまたホームで最終戦迎えられるっていうのは嬉しいなっていうところなんですけれども、
うん、
今日はここでですね最終戦に向けて石川選手と木田選手に少しお話を聞いてきました。まずはですね石川海斗選手なんですが、まあ、先週のその香川戦ですよね、1戦目負けてしまってプレーオフ進出の可能性がなくなった状態でもこう2戦目チーム全員でいい雰囲気の中戦って勝利できたポイントをお聞きしています。
まあ、でもやっぱり僕らはそこをやっぱりこう応援してくれてる人たちがいる限り消化試合っていうのは僕はあってはならないと思うし、最後ホーム2連戦で終われるっていうのもみんなが分かってたことなので、じゃあそのためには勝って帰ろうっていう言葉を橋爪からもやっぱみんなからも出てましたし、やっぱりそこがなんていうんですかね、消化試合っていうふうにみんながしなかったっていうのはこのチームの成長した部分ではあるのかなと思います。
奈良戦の2試合というのはどんな試合にしたいですか？
まあ、最後こうホームでできるっていうのはすごく嬉しいことであるし、やっぱりそこをね勝って 終わらないと次にはつながらないと思うので、このフルメンバーでできるのは最後だと思うんですけど、やっぱりそのメンバーでやっぱ勝って終われるところは見せなきゃいけないし、いい形でシーズン終えれるようにしなきゃいけないなと思います。
ファンとしてはですね、この時期ってすごいなんか複雑な気持ちなんです
めちゃくちゃ
楽
しかったですよね、はい、すごくこうナイーブな時期でもあるし、僕ら以上にブースターの方たちがすごくこう出ていかないでとか思ってるくださることは多いと思うので、ただやっぱり僕自身も出ていく気はないし、それは嘘偽りなくこのチームでやっぱりやり残したこともあるし、やっぱりそれをやり遂げたいっていう気持ちもあるので、僕は来年も一緒に戦う気持ちでいるので、シンプルにみんな応援してくれたら嬉しいのかなって思います。最終戦をホームで終えれることってすごく僕らにとってありがたいことだと思うので、やっぱり一緒にこう勝利を分かち合って終われるように僕らもやっていくので、会場も感染対策がしっかりしているので、会場に足を運んでいただいて一緒に戦っていただけると嬉しいなというふうに思います。
ということで、まずは背番号11石川海人選手のお話でした。そしてもう一人聞いているのが北高明選手なんですが、はいはい、先日の香川戦でもですね、得点でもディフェンスでも存在感を出してチームを牽引した日本人エース北高明選手、最終戦どんな思いで試合に臨むのか、そこをお聞きしています。
そうですね、やっぱりこの1シーズン1シーズンによってやっぱりチームって全く同じってことはやっぱないので、このチームはこのチームで終わりなので、やっぱあと2試合終わればやっぱそういった面でもこう結果のこう捨てなくてもやっぱりこういった時もあったなっていうのは忘れてほしくないし、その中でもやっぱりこう一人一人は頑張ってたなっていうふうにやっぱり記憶に残っててほしいなって思うので、やっぱりそういった面でもやっぱりこう全力戦うことによって記憶に残ってくれれば、僕はそれでもいいのかなと思っているので。
個人的に今シーズン振り返られていかがですか？
そうですね、やっぱ前半戦すごいこうガーって調子良かったのに対して、やっぱ相手もマークが厳しくなってきた中で自分でこう調子を崩した、自分の勝手なメンタルで調子を崩してしまったところがあるので、そこは少し反省する部分でもあるのかなって思いますし、ここ最近はこう自分の中で冷静にじゃないですけど、プレーできているところはあるので、それは来年に向けてもこう準備できている部分ではあるのかなって思いますし、香川戦に関しては福岡戦終わった次の日におばあちゃん亡くなって、はい、でそれで水木とこうお通夜葬式やって練習全くしなかったんです、香川戦前
金沢に帰られて、
あ、そうす、月曜にもうその時点で帰って、準備とかあるから火曜日して水木やって木曜帰ってきて、金曜日ちょっとだけ練習して香川移動して、結構ハードなスケジュール中でこうやってたんですけど、あんま出ないと思ったんですよね、正直やってないから。そしたらなんか30-30出て意外に調子も良かったんで、なんかそれは良かったかなって、ばあちゃんがなんかしてくれたんかなと思いながらいい感じでこうプレーできたんで、それはすごい良かったなって思うし、
背番号もおばあちゃんのお誕生日っていうことでしたよね、
は
い、
そうなんで一緒にタオルも焼いたんで頑張りたいなって、そういった思いもあるので、最後はいろんな思いがあるんで頑張れたらいいですけどね形としては消化試合って形になってるんですけど、でも僕の中でもそうですしチームの中でもそうですけど、やっぱ最後はやっぱりホームで勝ちたいっていう思いはみんなあるので、それはもちろんファンの方もあると思うし、本当最後はもう勝って最後、この1シーズン僕の背番号を背負って応援してくれる人たちやタオルを掲げてくれた人たちのためにもやっぱり活躍することが恩返しだと思うので、そういった人たちにもためにも、頑張っていきたいなと思います。
背番号12番北高明選手のお話でした、なんか選手たちがこういうふうに言ってくれると本当にまたこっち応援する方もまたより応援しなきゃっていう気持ちに ね
前向きに 戦っておられますよね。
そうですね、うん、なんか今すごくまたチームがいい雰囲気で、このメンバーで最後まで戦って、あと2試合しか、ね、見られないのがちょっと寂しいところはありますが、まあ、
でもねファンはね2試合見に来るんでね。
そうです、
うん、そのためにと。素晴らしい。
ぜひ勝ってほしい。明日明後日の2試合となっております、うん、さあ今日はですね、今インタビューをお聞きいただいた石川選手と木田選手2人にボルタンのぬいぐるみにサインを書いていただきましたので、はいはい、そちらをお一人の方にプレゼントいたします、うん、お名前、住所、年齢、電話番号を書いてご応募ください。締め切りは来週月曜日26日必着とさせていただきます。以上今週の週刊ボルターズでした。